Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow.
近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。さて DJ のビズ東京ライブ、今回はですね、あの常連アーティストにあのイベントのことについて語っていただこうと思ってスタジオにお越しをいただいております。今日のゲストはこの方です。
こんにちは、木下直子です。
木下直子、
best variety of the music of tomorrow.
DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、木下直子さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
なんかもう日々会ってるので、木下、日々っていうほどでもないですけど下手したら月に 3,4 回会う時もやっぱりあって、
そうですね、
ね、収録が1回、はい、もう1回収録があって、なんかあの、ね、どっかの飲み会でとか、なんかそういうのもあったりとかして。
そうですよ、あとのびさんのイベントもね、出させていただきましたから。
一緒にそうイベントやったりとかっていうこともあるので、はい、大変日々やっているのでそんな気はしないんですけれども、はい、うん、本当にこの番組ではお久しぶりに登場していただく、
そうなんですね、
はい、感じでございます。あの木下直子ソロとしてはですね、
そうか、
はい、なかなかのお久しぶりの登場ということで、はい、シンガーソングライターの木下直子さん、今日はお迎えをしております。
はい、
木下さん、まあそうは言っても、お、誰やったっけなっていう方もいるかもしれないので、
はい、
ちょっと自己紹介というか、
はい、
こんな活動してますというところを、
はい、
お願いしてよろしいでしょうか。
はい、神奈川県横浜市出身のシンガーソングライターで、まあ、ピアノ弾き語りなんですけれども、うん、現在は東京、大阪、名古屋あたりを中心にですね、うん、全国各地自分の足で自分の声を届けに行きたいなと思って、うん、日々歌っております。
本当日々歌ってはりますよね。
はい、
まあ、今日なぜこのタイミングで木下直子さんをお呼びしたかというと、はい、もう今日は番組のっけから行こうと思います。なんかすごいライブをされるんだそうですね、木下さんは。
巷で噂の、
なんか本当にどこに行っても、僕の友達周りですか、はい、このシンガーソングライター誰と会っても、うん、ねえのび君、なおちゃんさ
周りがねざわざわしてるんですよ。
そう、僕が木下さんと、まあ、親しいということはみんな知っているので、
はい、
なおちゃん最近元気してるみたいな、なんかその話から入ることが多いんですけど、なぜみんなにそんな注目をされているのかというと、
はい、
8月のね、
はい、そうなんですよ、うん、8月の24日に赤坂ブリッツというね、はい、1800人キャパぐらいのとてもとても大きなところでですね、
はいはい、
ワンマンライブが決まっております。
ワンマンライブでございます。
はい、
ワンマンライブというのはお客さんが一人とかそういうことではなくて、
逆ですね、
逆ですよねやるのが一人、
はい、
お客さんがバーンと、
そうです、
すごいじゃないですか。
に向けてね、
今日たまたま収録しているのが赤坂の、はい、もうそれこそブリッツまで歩いて1分ぐらいのところなんですけど。
本当ですね、
そうなんですよ。ちょっと今日僕はあの建物を見ながらこのスタジオに来て、
うん、
あそこで再来月やんのか、
そうなんですよ、
思うとね、なんか感慨深いものがありました、
うん、私も今年の頭にブリッツ前まで行きましたからね、
うん、あ、そうなんですか。
そう、
こう、
まあ、の赤坂の神社の方にお参り行った帰りにやっぱ、うん、 現地に行こうと思って、うん、前に立ったらやっぱでかかったですね。
でかいですよ本当にちょっとした、うん、ちょっとした建物ですからね、あれ本当に。
そうですね、
うん、
あれこんな大きかったっけなと
思う。そんな感じだと思います。なんかちょっとね、自分が想像しているよりも大きいみたいな、はい、うん、そういうのはあるのかもしれないんですけど、いや僕だから最初本当に木下さんが、うん、ブリッツをやりたいんだっていう話をしたときに、うん、あ、そういう夢があってもいいよねって言って、なんかすごく応援したいなっていう気持ちがあったんですけど、うんうん、結構その直後ぐらいにブリッツを抑えたみたいな話になって、
はい、
マジかって、多分今
ざわざわ
周りの、ね、シンガーソングライターの方々もざわざわしてると思うんですけど、
そうですよ、
まあ、うん、あえて聞きますけど、
はい、
なぜブリッツだったんでしょう。
あのね、うん、まあ、でも自分が立ちたいステージっていうのがやっぱりいっぱいあったんです、
うん、
いろいろある中で、そのブリッツよりも前に立ちたかったステージもあったんです、
うんうんうん、
渋谷のアックスっていうところがあったんですけど、
ありましたね、ありましたですよ
ね。気づいたらなくなってたんですよね。
そうだ、はいはいはい、
ああいう大きな、もう絶対なくならないだろうって思ってた舞台、うん、夢に描いてた舞台が、
うん、
いつかなくなってしまうんだなって思ったら、うん、こういつかいつかって言ってたら叶わないまま一生が終わってしまうんじゃないかと思いまして、
うん、
それならば、うん、今ブリッツ立ちたいって思ってるんだったら、
うん、
先延ばしにしていいことなんて一つもないなと思って、
うん、
だってその後にも夢があるわけだから、
うん、
その後の夢が、ね、後ろにずれていくだけですからね。
まあね、
うん、
そうですよね。じゃあブリッツが今回まあ成功するであろう、
うん、
その次の夢ももちろんどっか視野にはあって、
そうです、ね、
まだちょっと考えるにはいっぱいいっぱいかもしれないですけど、
まだちょっとまだ、ね、目前のブリッツを、
まず一番最初の、ね、はい、目標っていうことで、うん、まあ、だから去年、渋谷のクラブクワトロで、
はい、
ワンマンライブをされて、そこからまあかなり大きな一段を、
はい、
この2016年8月に上がると、はい、うん、いうことでですね、ちょっと今回木下直子さんを全面的に応援する番組をやろうと、
はい、
いうことでですね、スタジオまでお越しをいただいた次第でございます、
はい、
いやーでも本当に8月24日水曜日ですね、うん、
はい、
僕は楽しみに会場に行かせていただきたいと思っています、
はい、
友達も連れて行こうと思っています
、はい、
いやーでもなんかあのステージってこう、はい、立ったことあります？あのブリッツの
ステージは立ったことないんですよ。
じゃあもうあのステージにまだ足を踏み入れたことがない、
はい、そうなんですよ。
わー、鳥肌立つでしょうね。
ね、そうだと思います、
ね、歌えます？なんか
歌えますよ。
緊張してしまいそうな気がするんですけど、
多分すごい気持ちいいと思いますよ。
ああ、そう捉えられるのはさすがでございますもう僕本当にもう2、30人、この間一緒にイベントやった時、
はいはい、
お客さん30人限定でやったんですけど、うんうん、本当にあの30人のお客さんだったんですけど、
うん、
もうね、開演前の僕の緊張たるや、
もう隣にいないでほしいと思うぐらいなんか伝染してくるぐらいのね。
そうらしいですね。なんか僕自分ではもちろん分かってないんですけど、
うん、
なんか周りの人が、うん、ノビーがピリピリし始めた、
うん、
開演20分前だみたいな思うみたいで、
はい、
そうなんですよ。だからそれがね、楽しみだって言える木下さんが生まれながらと思うんだなと思ったりもするし、
うん、
ね、人見知りとは多分また別のもんだと思うんですけど、
その
ステージをで緊張するしないっていうのは、
はい、そうですね、
うん、
そこだけは大丈夫です ね
そんな木下さんをぜひ皆さん8月24日ブリッツ赤坂ブリッツに見に行っていただきたいと思います、
はい、
これ本当にちょっとやそっとでは撮れない、あそこでパフォーマンスするというのはなかなか許されることではない、
うん、そうなんですよ、
ステージなんです、
はい、
でこれは本当に大げさに言ってるわけでも何でもなくて、
うん、
日本屈指の、ステージなので、
はい、
そこでね、この番組に出てくれるアーティストがワンマンライブをやるっていうことは本当に、はい、番組今年5周年でもあるんですけど、
はい、
なんだかねちょっと感慨深いんです本当に。
どんどん上に行きますよ、
ね、本当に木下さんにみんな続いてね、
はい、
どんどん上に行っていただきたいなと思っているところではございますけれども、
はい、
今日このワンマンライブに向けてということでいいんでしょうか。3ヶ月連続リリースを、はい、
そうなんです、
ちょうど今されている、
はい、
最中ということでございまして、うんうん、なんか今までにあった曲をもう一度レコーディングっていう感じなんでしょうか。
っていうのもありますし、
はい、
書き下ろしてるのもありますね。
なるほど、
はい、
じゃあバラエティに富んだナンバーを、
はい、
2曲ずつ3ヶ月連続で、
はい、
ニューリリースと、
はい、
いう形でリリースをされているわけなんですけども、
はい、
これをやろうと思ったきっかけは何だったんでしょう。
もうそれこそでも、うん、その全国リリースして、うん、まだ木下直子を知らない人にも、
うんうん、
木下直子の名前をまず知ってもらいたいなっていうのがあって、まあ、会場限定だけでやってると、
はい、
やっぱりどうしても届けきれない人たちが出てきたりとか、うんうん、木下直子の名前を 知ってもらうには、
うん
ね、どうしても難しいんですよ ね、
確かにね、
うん、っていうのでやっぱ3ヶ月連続だんだんだんと4月5月6月とやっていくことによってあいつ頑張ってんなと、うん、少しでも思っていただきたいなと。
なるほど。
でその曲が良ければ、
うん、
来てくれるんじゃないかなと、
うんうんうん、
自分の作品が良くなければライブに足運ぼうなんて思わないと思うし、
うん
うん
ね、
いい曲を私はとりあえず書いてそれを全国に出して、
うん
会場に8月24日に来てもらうその流れをね、うん、3ヶ月連続で出しました。
なるほど、はいというわけでこの3枚をですね順番に今日は、はい、リードナンバーを紹介していきたいと思うんですけれども、
はい、
まずは4月の27日にリリースをされました、はい、あなたの隣と隠し事というのが、はい、なんかちょっと不思議なタイトルなんですけど。
そうですかね。
あなたの隣と隣の隠し事じゃなくて隣と隠し事、
うんうん、
どういう意味合いなんでしょうこれは。
これはでもね聞いてほしいですよね。
じゃあ先にじゃあ
そうです、ね、
こんな曲ですというのを聞いていただいて、はい曲分けでお話ができればと思います。お届けしてまいりましょう。木下直子さんであなたの隣と隠し事。
The best variety of the music of tomorrow
はい、お届けをいたしました木下直子さん4月27日にリリースをされました、まあ、新譜ですよね、
はい
あなたの隣と隠し事というのがでございました、はい、どういう思いのこもった曲なんでしょうか。
これねもう今まであんまり恋愛の歌をここ最近書いてこなかったんですよね、
うんはいはい、
だけど私超王道失恋バラードを書くのが大好きなんですよね。
なるほど。
失恋って言っちゃったらあれなんですけどまだ失恋になってない曲なんでこの曲、
うん、ちょっと
片思いのね
下り坂の
片思いの曲
です。片思い。なるほど、
うん、でも報われないであろう片思いの曲、
うん、片思いの。
そうですね。
あなたには言えない。
あなたの隣にはいるけれど、
はいはいはいはい、
でもきっとこの思いはずっと私の胸に秘めたまま伝えられないんだろうなっていう歌です、うん、
はい、あー経験あるなそういうの。
やっぱ女子なんですかねノビーさんね。
わかんない。そうなのかな。
ノビーさんがね好きって言ってくれる曲だいたいすごい女子票が高い曲なんですよ、
はい、そうこの間もねイベントで、うん、僕が好きな曲だけでワンステージやっていただいたんですけど、はい、それがだいたい全部こう暗い曲だったり失恋の曲だったり、うん、ぐさっとくる女子がよく涙を浮かべるような曲だったりっていうことらしくて、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、だ繊細なんですよね多分ね。
そうなのかな、うん、女性的なんですかねどっかが、
うんうんうん、
まあ、
まあ、脚本書くぐらいですから。
そうなんですよ。
やはりちょっと繊細な部分がないと
ちょっと文学少女的なところはあんのかもしれないですね。あの発想的に
文学少女になっちゃったしね
文学少女的なところがあるのかもしれないそうもう一個ね木下さんとはラジオドラマを、うん、の番組をやってたりするんですけど、まあ、そちらの方の脚本をずっと僕は書いてて、はい、最近ずいぶんね、安定したクオリティが出せるようにやっと、はい、なってきたんですけれども、
うんうん、
まあそうです。確かにね男性でなかなかああいう脚本を書くって、まあ、脚本プロの脚本家の方はもちろんいらっしゃると思うんですけど、
うんね、確かに女性の気持ちが結構ね顕著に出る、
うん、そうですね。なんか女性の気持ちの方が男性の気持ちより書きやすいっていうのはあるかもしれない、
うん、珍しい。
なぜだろう。僕の過去は何だったんだろう今ちょっと
そんな悲しいことがあったんですか。
いやなんでそうなんでしょうね。
ノビーを掘り下げる回ですね。
そういうことになっちゃいますね今日はそういう番組じゃないのでまた次回おまけトークでやりましょうかそれね、はい、
楽しみです。
いやいやいや今日はね、木下直子さんをお迎えをして、ブリッツ赤坂ブリッツのライブの話を中心にですね、
はい、
いろいろとお聞きしていきたいなと思うわけですけれども、多くの話はおまけトークで、
はい
ダウンロード版で、聞いていただきますのでぜひチェックをしてみてください、はい。いやそんなわけで、まあ、木下さんこの3ヶ月連続リリースで、
はい
まあ、合計6曲をリリースされ、
はい、
これらの曲は8月24日には
もちろん
もちろん聴ける
もちろんやりますよ。
Zリストに入るであろう。
これやらなかったら何のために出してきたのって、
うん、そうですよねまあ言うたらリリースワンマン的な意味もありつつ
そうですねツアーファイナル的な感じでもありますからね。
あそうかそうかそうですよね、
うんうん、
全国回りながらこの CD と、
はい
ね、インストアとかも結構
そうなんですよ。インストアライブねもうね緊張する。
なんかでも各地ですごいんですって。
いやもうすごいかどうかは知らないですけどもう嬉しいことがいっぱいありましたね。
いろんな方が、うんうん、ね、木下さんの歌に足を止めてくれて、
はい、
この間大阪とか行かれてましたね、
はい、関西はね、あの、うん、東京では起こらなかったアンコールが
あ、すごい、
まさかの、
ああ、インストアでアンコールってなかなか ね、
なんかお客さんたちで仕掛けたらしいです。後からなんか聞いたら、
すごい、
うん、
なんかそこまで木下さんのことを思ってくれる、うん、お客さんがね、
関西遠征いっぱい行っててよかったと思って。
そうですよね、結構行ってますよね関西も。
結構行ってたんですけど、
うん、
まさかそんなアンコールが起こるとは思ってなくて。
確かにそこまで行くってなかなか珍しいですからね、うんうんうん、そっか。え、インストアってそんな普段のステージとは違うんですか。
だってさ、
会場
に来るっていうのも別に予約がいるわけでもないじゃないですか。
あ、そっかそっかそっか。
でフリーで来れるし、
うん、
なんかちょっとめんどくさいなって思ったら来ないかもしれないわけじゃないですか。
まあそうですよね、
約束事がないわけだし。
行くって言ってないですからね別に、
うんうん、だからもう会場じゃない開演の10分前ぐらいからツイッターは絶対見ないようにしてます。
あ、なるほど、
うん、
どんな状況か
知りたくない。そう、誰かがそのまだお客さんがいない状況とかをツイッターとかに写真とかでアップしてたら
へこみますよね。
もう怖くて。
確かに、
うん、でももう本当出たらみんないてくれるから。
そうですよね、うん、じゃあ出た瞬間こう本来の木下直子に戻れるみたいな、
うん、大丈夫かな大丈夫かなっていう。
よっしゃ来たって言って、
うんうん、
ハローヒーローって言ったのね。
そうです。
そっか。
東京も、
うん、
この間2回目のね、
はいはい、
インストアライブやらせてもらったんですけど、
うん、
1回目の時は男性のお客さんが割と多かったんですけど、
うん、
2回目の時は割と女子が多くて。
お
ー、そうなんですよ。
ファン層がちょっとずつ、
まあ、曲もあったのかもしれないですね。そのあなたの隣と隠し事とか、
そうか
そ
うか、
その赤い靴のワルツとかもねちょっとダークな曲だし、そのカップリングのリセットボタンっていうのも失恋の曲だしっていうので、
はいはいはい
はい、結構恋愛の曲がどんどんと来てるので。
なるほど、そうか。4月5月はそういうリリースが続いて、
うん、そういうリリースが続いてたのもあるのか、女子が多かったんですよね。それがすごい嬉しくて、
はいはい、
うん、
じゃあこれからまあね、あの女性シンガーソングライターっていうとこ、はい、男性のお客さんも、
はい、
あ、結構多いイメージがあったりするんですけどもね、うん、女性にもどんどん響いていく、
響いてほしいなって思ってます。
アーティストになりたいなっていうのもあるんでしょうか。
はい、
この度3ヶ月連続リリースということで5月の25日に赤い靴のワルツをリリースもされました、
はい、
そして6月の29日これも全国リリースということで、
はい、
いつか見た夢の続きを、
はい、
そして空中ブランコというこの2曲が入った、はい、シングルを
シングルです、
ね、
全部シングルですね、
リリースをされるということなんですけど、この6曲を選んだ基準というか、
基準というか、
うん、
まあ、赤い靴のワルツはもうライブの定番なので、
なるほど、
絶対入れようっていうのがあって、
うん、
で、まあ、それぞれ、シングル3ヶ月連続のやつで1曲は書き下ろしをしようっていうので、
うんうんうんうん、
で、あなたの隣を書き下ろし、リセットボタンを書き下ろし、
うん、
いつか見たを書き下ろしたんですけど、
うん、
いろんな木下直子の面があるので、
はい、
まあ、アコースティックの良さだったりとか、
うん、
ロックの良さだったりとか、
うん、
ポップスの良さだったりっていうのを3個に分けた感じですね。
あ、なるほど、
はい、
じゃあもう木下直子をいろんな方面から楽しめる。
そうですね、
全方位型、
全方位型です、
木下直子を楽しめるパックがこの3枚
そうです、はい、
いうことなわけですね、
はい、
なんならもう3枚組でリリースしてもいいのかもしれないですね。
それぐらいの、あ、そうですね、
後ほどね、
はい、
うん、なるほど、木下直子ザベストみたいな
そんな感じです
なるほど、というのを3ヶ月連続で、ほぼ月末の方にリリースをされているということでございますので、はい、ぜひ皆さん、あの CD ショップの方でですね、
はい、
今日聞いていいぞと思った方は、
はい、
予約とか、取り寄せとかね、
はい、
全国の CD ショップで対応していただけるはずですので、
お願いします。
お近くの CD ショップに木下直子の CD が欲しいよって言って、言っていただければと思います、
はい、
そうやってね、注文してくれることによって、あの木下さんの CD が先頭に並ぶ、
店頭に並んだりとか、まあ、展開してもらえたりとかね、
うん、
あのジャケットの面を
見
せてもらえたりとか、
はい、
なんならインストアライブさせていただいたりとか、
そうです、
いろんな広がっていき方がありますので、
小さなことのように思えるかもしれませんけど、それが一番のプロモーションなので、
そうなんですよ、
アーティストとして、
はい、
CD 屋さんに CD が並んでいるっていうことがね、
うんうん、
一番大事なので、ぜひ皆さん、もちろんね、お近くに店がないという方はオンラインでお買い求めいただければいいと思いますが、
はい、
お近くに店があるよという方はぜひ、
はい、
ご足労いただいて、お店で買っていただければな
と、お願いいたします。
思います。今日のゲスト木下直子さんをお迎えをしております、はい。続いてお届けするナンバーが、これが5月の25にリリースをされました、
はい、
赤い靴のワルツという曲、はい、これどういうナンバーでしょう。
だいぶ何年もねライブの定番としてやってるロックなナンバーですね。
ね、なんか出だしがこう鍵盤だけのイメージなので、
はい、
あんまりこうロックロックっていうイメージが僕の中になかったんですけども、よくっていうかちゃんと聞くとロックなんですよね。
結構だいぶなロックですね。
そうですよね、うん。の中身としては、まあ、あの童話のあれでしたっけ、
童話の掛け合わせと、まあ、恋愛を、
うん、
リンクさせてみたいな感じなんですけど。
なるほどね、
はい。赤い靴のお話、グリム童話の赤い靴の話と、ね、はい、あとシンデレラを掛け合わせて、怖い方のね、怖い方のね、
エンディングが怖いやつですね、
はい、
掛け合わせたナンバーお届けをしてまいりましょう。赤い靴のワルツ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 DJNOBIS TOKYO
はい、というわけでお届けをいたしましたナンバーが木下直子さんで赤い靴のワルツというナンバーでございました。
はい、
8月の24日水曜日、はい、赤坂ブリッツ、
はい、
開催をされます。このライブのタイトルは何ていうタイトルでしたっけ。
いつか見た夢の続きを。
いつか見た夢の続きをっていう曲ありましたね。
そうです、
そうですよね。
つまりこのワンマンのために書いた、うん、曲です。
が6月の29日にリリースをされる曲ということで、はい、
もうすぐですね、リリースされます、ね、
後ほどお届けをしていくナンバーですけれども、はい、これはどういう願いがあってこのタイトルにしたんですかね。
ちっちゃい頃から、まあ、歌うことがすごい好きで、はい、まあ、いろんな夢を見てきてね、うん、一つ一つ叶えてきてはいるんですけど、うん、でもまだ叶えきれていないものもあって、うん、ここが終わりじゃなくてブリッツが、うんうんうんうん、あそこに立ったからってきっとまた新しい夢は出てくるんですけど、うん、その昔見た夢は、まあ、その日かなうわけじゃないですか、うん、8月24日
はい、
でこれが実現しました、さてこの続きは何でしょうっていう希望を込めた。
なるほどね。もっと次の大きな夢があるんだよ、
うんうんうん、
次に つなげていくからねっていう木下直子さんからのお客さんファンの皆さんへのメッセージでもありつつ
もありますね、まあ、自分のこれからに向けてみたいな感じでもあります。
なるほどね、はい、なんか、先ほど話をしていたら、
はい、
木下さんが来年で活動20周年。
そうなんですよ、
すごいですね。もうだから人生の半分以上を、はい、優に半分以上を、
そうなんですよ、
ね、
歌ってます、
歌っている、
はい、
なんか活動20周年ってなんか芸能人の方でもよくすごいお祝いをしたりするわけですけど、うん、
ね、
まだこんな若くして活動20周年かって今すごく感慨深く聞いてたん
です。なぜ20周年でブリッツにしなかったかって話ですよね。
もっとすごいのがあるんでしょ。
もっとすごいのやってますか。
いや、昔ないですけど。まあでも、一つね、区切りというかアーティストとしてのね、はい、20年やったらそれは当然成長するわけで、うんうん、1年目から比べれば、
うん、
そして僕もそろそろ20周年なんだなっていうのを、
はい、同じくらいですもんね。
僕とね木下さんがだから始めた年齢が、うん、2つぐらい違ってて、僕の方は1個上なので、
うんうんうん、
だから来年僕19周年。
わーい、
はい、そんな季節ですよ、季節、
季節ですよ、ね、人生の中の、ね、どんどん長くなりますからね、
一つの人生の通過点になるわけですけれども、うんうん、ね、またその20周年に向けてはまたブリッツが終わったら面白い、
は
い、いいものが見えてくるのか、
はい、
それとも何か、もう少し何でしょう、今までの方向性とはちょっと変わるのか、
ね、まだ、ね、ちょっと未知数ですね、
見えないですよね、
はい、うんうん、
はい、ぜひこの8月24日一つの木下直子さんの夢が叶う日、
はい、
お越しをいただければと思いますよ。
そうなんです、
うん、
20周年というか、まあ、だから今年が19周年目で、まあ、赤坂ブリッツやるわけなんですけど、
はい、
まあ、今回ねメンバーもほぼ10年以上の選手ですからね。
あ、もうじゃあおなじみのバンドで、うん、
はい、
どんな感じのバンド編成ですか今回は。
ドラムとギターと私が基本のスタイルです、
うん、それってあれですよね、ちょっと珍しいですよね、こういう大規模ワンマンにしては、う
ん、前回のねクワトロが結構、まあ、クワトロとその前にやったマウントレーニアホールのワンマンが割とがっつり編成だったんですよ、
はい、はいはいはい、
ギター2本いたりとか、まあ、シンセもいたりとか、
はい、
いろいろいる中でやりたい放題やらせてもらって、
やりたい放題ね、はい、
そう、それはそれですごいいいなと思ったんですけど、
うん、
今回じゃあその赤坂ブリッツっていう舞台でどうやって自分を見せようかなって思った時に、
うん、
声と歌と言葉とっていうのをシンプルに見せたいなと思って、
うん、
じゃあ音数減らしてみようかなって、う
ん、なるほどね、
はい、
逆に
思って、
うん、
でも音数を減らすからには、
うん、
やはり相当信頼してる人じゃなきゃダメだと。
そうですよね、もう息がちゃんと合ってないと、
はい、もう、ね、ということでギターはもう今年15周年を迎えます。はい、笠間洋平君に、笠間
さん、はい、いつもとなってます笠間洋平さん、はい、
そうです。そしてドラムが、小太郎っていうね、
小太郎さんですね、
はい、それも14年ぐらい一緒じゃないですかね、
ず
い
ぶん長くやってる友達がいるんですね。
そう、
すごいな、羨ましいな。
もうだから 全て委ねても大丈夫っていう二人なので、ね、私は歌うことに集中すればいいっていう、
のびのびと歌う、
のびのびと歌う、
うーん、
で、まあ、基本がこの3ピースの、はいはい、なんですけど、うん、プラスアルファで、久しぶりになんかバイオリンとか入れてみたいなっていうところからちょっと始まったんですけど、バイオリンだけではなく、はい、ビオラチェロも入る、弦が入りますね。
これはかなり豪華じゃないですか、はい、木下さんの、
はい、どこで出てくるのかはお楽しみですけれど、
生で弦が入る、
はい、そうですね、3本入るっていうのは初めてじゃないですかね、
うん、あ、なるほどね、うん、そうかそうか、な、見たことないかもしれない、
うん、
バイオリンだけとかはあったかな。
そうですね、バイオリンだけもそんなに数えるほどしかなくて、
うん、
とかビオラだけとかだったんですけど、
うん、うわ、これはでも見なければですよね。
はい、
今まで木下直子さんの、まあ、ソロの、ね、弾き語りのライブを、うん、まあ、数々見てこられている方もまた新たな発見があるであろう、
うんうん、
この弦が3人3パート入って、はい、プラス、ギターとドラムと木下直子さん、
はい、
弾き語りということですね、
はい、
弾き語りというかあのピアノとボーカルという編成でお届けをされるワンマンライブでございます。
そうなんですよ、なかなかないのでね、
これを逃すと次いつ聴けるかわからないっていう編成だと思うんですけど、そうです
ね、このメンバーではなかなか次がいつかわからないので、うん、
すごい、
うん、
ぜひぜひお聴きいただければと思います。
はい、
まあ、DJ のビス東京ライブを聴いてきたというと当然すごい特典があるんですよねっていう、
あるんじゃないですかね、ノビーさんが、
まあ、僕がやるんですかこれ、なんかこう、
DJ ノビーズですからね、
わあ、さすがね、あの何回も出ていただいてるだけあって攻め返しされてますけども、
はい、
どうしようかな、あれしましょうか、ステッカー、
そうですね、
最近あまり出してない番組ステッカー
をお願いします。
どうしましょう、でも木下さん当日めっちゃ忙しいと思うんですよ。
そうですね、外に出れるかどうかもわからないので、
あ、そんな感じですか、
うん、まだ今の現状ね、
うん、
うん、
なるほど、じゃあもうステージでありがとうって言って物販にはひょっとしたらちょっと
ね、出たいなとは思ってるんですけど出れるかどうかわかんないので、うん、まあ、サインさせてもらって、
はい、
ノビーさんが
まあ行きますけど、
ノビーを見つけろみたいな、
あ、なんですか、僕が物販のあたりに立って
ゴリを探せみたいな、
なるほどなるほど、僕の顔を知らないと
そうです
ゲットができない、
そうです、
なるほど、
そのためにはね、DJ ノビーズの東京ライブ のホームページを見て、
そうですね、ノビーさんを見て、僕のプロフィール4年前ぐらいの写真がありますので、
はい、大して変わってないと思いますので、
そうですか、はい、あの写真すごいトゥルンとしてますよ、僕肌がまだ、
でも大丈夫です、今もトゥルンとしてます、大丈夫です、
うん、お肌トゥルントゥルンの DJ ノビーをじゃあ、
はい、
ブリッツの物販あたりで探していただいて、
はい、うん、
DJ ノビーズ東京ライブを聞きましたと、
はい、
僕に言っていただければなんと、
はい、
木下の子サイン入り、
はい、
ステッカー、番組ステッカーが当たるというかもらえると、
はい、
まあ、ある程度人数は限定はさせていただきますけれども、はい、先着順でお渡しをさせていただこうと思います、
はい、
木下直子さんのサイン入り番組ステッカーを DJ のビス東京ライブのリスナーの方には差し上げたいと思っております。
はい、
これご予約どうしたらいいですか。
ご予約は木下直子のホームページに、はい、チケット予約フォームがあるので、
はい、
そちらの方から、
うん、
お名前とか全部記入していただいて枚数だとか、うん
うん、なるほど、
お願いします。
木下にまっすぐの直ですね、
はい、
に子供の子で、
はい、
木下直子、まあ、もうよ一番こう分かりやすい感じが
もう1年生2年生で全部書けるっていう、ね、
ける
名前なので、
名前ですのでぜひ検索をしてみていただいて、はい、ホームページからポチッと予約をしていただければと思います。
お願いします。
前売りが4000円
出、
はい、るしかったでしょうか、
はい、
ぜひ前売りをお買い求めいただいて、当日お越しをいただければと思います。
はい、
続いてお届けいたしますナンバーが先ほど言ってた、
はい、
このライブのタイトル曲でもあります。いつか見た夢の続きを。
アロハハットライン。It's time to grab a surfboard.
アローハ、ケースラジオカオルです。今日は皆さんにハワイのロコボーイの3人組です。日本でもおなじみのマウナルアをご紹介しますね。1993年オリジナルメンバーはボビー・モデロー・ジュニア、カヒ・カオノヒ、ブルース・スペンサーです。この3人で結成されたマウナルアは陽気で優しく、そしてちょっとシャイで、さらにお茶目な3人組です。彼らは2000年にファーストアルバムマウナルアをリリースしました。そしてその翌年 いきなりハワイのグラミー賞であるナホクハノハノアワードのハワイアントラディショナルアルバムオブザイヤーに輝きました。そして2枚目はハワイ音楽のファンにはおなじみの楽曲フラナンバーのフアートゥーベロス、それにアロハオエの作曲者クイーンリリオカラニによるサノエ、ポピュラーなハワイアンソウルなどを聴きやすいナンバーを収録したクレアナをリリースして、こちらも日本でヒットしました。この年はグループオブザイヤーとフェイバリットエンターテイナー賞に輝きました。そして2007年に発表したホーカナカでもグループオブザイヤーに輝いているんですね。それから8年のブランクがありましたけれども、さあついに彼らの4枚目のアルバムがリリースされました。ヘイイノアというタイトルです。これは We are マウナルアという意味です。実は2009年に新しいメンバーです。ウクレレとギタープレイヤーであるリチャード・ギデオンが加わりました。新しい3人になってますますパワーアップしています。彼らはワイキキのビーチフロントバーリュークスワイキキの砂浜でよくパフォーマンスをしています。皆さんがお越しになるときちょうど彼らがいてパフォーマンスを見ることができると、夕日をバックにですね、彼らの素敵な演奏を聞くことができますよ。それでは新しいアルバムヘ・イノアの中から一曲お聴きいただきましょう。アルバムタイトルにもなっていますマウナルア・ヘ・イノアです。
Discovering fine artists from all over Japan since 2012.
はい、お届けをいたしました木下直子さん6月29日リリースのシングルでございます。いつか見た夢の続きをというナンバーをお届けをいたしました。
はい、
インストライブも3ヶ月連続シングル、はい、合わせての
そうですね、
インストライブがはいあるということなんですが
決まっております。はいはい、6月26日、はい、名古屋のカルコのタワーレコードの方で、
はい、お なるほど、
はい、
名古屋パルコのタワーレコードさんで、はい、インストアライブが、
はい、決まっております。
そして
あとタワーレコード渋谷店で
もう一回あるんですね、
はい、7月の10日に夜決まっておりますね、
うん、7月の10日夜の、
はい、
何曜日でしょうこれ。
これ日曜日です。
日曜日の夜、
はい、両方とも日曜日の夜ですね。
行きやすい。
あ、違いますね、タワレコ名古屋は昼間ですね。
昼間、
はい、
日曜日のお昼、
はい、
じゃあもう家族で行けますね。こんな
本当ですね、
お時間だとね。
そう、前回がね月曜日だったのでのちょっと早い時間だったんですよ。
なるほどなるほど。
なのでなんでそんな早いのという
なるほど、ね、
お声もいただきましたので、今回はお休みの日ですので、
はい、
はい、ぜひぜひ
ぜひ皆さんお越しください。名古屋パルコお昼の時間帯でございます、はい、そして7月10日の日曜日の夜、
はい、
渋谷タワーレコードで、
はい、
木下直子インストアライブ決まっておりますので、
はい、お願いいたします、
東京近郊の方ぜひチェックをしていただければと思います、
はい、
DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがあるんですけれども、
はい、
もうご存知ですね。一つだけ質問を考えていただいて、はい、僕のに投げかけていただく。そして僕は
ご存知だけど忘れてました。
あ、忘れてました、
はい、
何回出てる
毎回忘れちゃう。
もうあの僕はそれに真正面から答えないといけないというコーナーなんですけれども、
うん、
いかがでございましょうか木下さん。
私はその、まあ、マウントレーニアホールを基準にですね、
はい、
どんどんどんどん大きな箱に挑戦するっていうのをしてるんですけど、
はい、
ロビーさんも、うん、まあ、ビルボードやったりとか、
はい、
この間は、まあ、異業種ツーマンというんですか、
やってましたね30人、ね、はい、
あれをやったりとかしてたわけなんですけど、
はいはいはい、
今後どこに向かうんですかね。
あ、
何に挑戦したいんですかね。
なんか僕これ結構番組開始当初からちょっとした夢として持ってるんですけど、うん、一切あ、だからこれは異業種ツーマンみたいな感じで、はい、もちろんアーティストと一緒にはやるんだけれども、うん、それを全部シークレットにして、
お、
要はノビーがライブを主催をします。でもそのどういう会場かは分からないんですけど、うん、この会場限定何席です、
うん、
ノビーを信じる人は来てくださいっていう、
お、いいじゃない、
ライブをやってみたいんですよ、イベントを。
それ絶対なんか事前にノイローゼになりそうだね。
そうなんですよ、
ドキドキするね。
言いたいこと言え、言いたいけど言えないみたいな、
うんうん、
すげえいいの揃えてるんだけどみたいな、
ね、
でもお客さんが集まってくれるようになったら、
うん、
それは一つ僕のなんか、
そうですね、
やってきたことの集大成になるのかなって思ってます、
うんうんうん、面白そう、
うんうん、だからなんか要はノビーが集めたアーティストなら間違いないでしょって、
うんうん、
思ってくれる存在、
うん、
そんなイベントができたらななんて思ってるんですけどね。
なかなかそれだって他でもやったことない、
ね、ないと思います。
他の人でも、
はい、だってその、ね、企画主催ライブとかでも、
うん、
全部アーティスト、うん、出演アーティストは告知をすると思うんですけども、
うん、
そういうの一切なしで、
うん、
ノビーはいる、その日は、
うん、
ノビーが選んだアーティストが何組出ます、
うん、
ぜひ来てください。
うわ怖い、
以上っていう。
私できないですよまだ怖いです。それは
そう、僕もそれは本当にあのそれで本当お客さん2人しか来んかったらどうしようみたいな、
うん、
あるので、ちょっと一歩踏み出せないところでもあるんですけどね、うん、でもそれがなんかこう定期的に形になってくるようであれば、
うん、
一つなんでしょう、ミステリーツアーじゃないけども、
うん、
ちょっと非現実感が出てきて面白いのかな、
うんうん、ね、ワクワクしますよね。
という意味ではやっぱり番組のファンをもっと増やさないといけない。
そっかそっか。
8月24日水曜日、赤坂ブリッツ。もうこれね、あのどこ駅のどういう風に行くとかそういうことを言う必要がない箱ですからね、
は
い、
そうですね、
ブリッツぐらいみんな知ってるっていう、行ったことある人多いでしょみたいな。
ブリッツはどこですかって言えば大体みんな答えられますから。
答えられます。赤坂駅降りてブリッツどっちですか、
うん、
赤坂駅ため池さんの赤坂見つけ、その辺で降りたら、
はい、
大体教えてくれます、
はい、
っていうぐらいの箱でございます。ぜひ皆さんその大きなステージで、
はい、
木下直子を見ていただければと思います。
お願いいたします。
東京ライブを聞いてきたというとステッカー、サイン入りステッカーももらえます。
はい、
はい、これまでの木下直子の集大成です。
はい、
ぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思います。
お願いいたします。
8月24日赤坂ブリッツで木下直子ワンマンライブ、いつか見た夢の続きを開催されます、
はい、
ぜひチェックをしに来てください。チケットは木下直子さんのホームページ、
はい、
木下直子で、検索をしていただければ出てまいりますので、はい、そちらで予約をしていただければと思います、
はい、
いや楽しみですね。
楽しみですね、
はい、
お願いします。
ぜひ皆様も一緒に赤坂ブリッツに参りましょう。僕にも会いに来てください、
はい、
ラストのナンバーでございますが、もうこれは木下直子といえばもう看板、はい、看板ソングですよね。
そうです ね
ハローヒーロー、
はい、
どういうナンバーでしょう。
これもね、なんか当たって砕けても、うん、それでもぶつかっていった方がいいじゃないかっていう、うん、もうストレートな曲ですね。
なるほど、
はい、
まあじゃあもう背中を押して、はい、行けよって
自分の背中を押して、
今はそうですよね、自分にもすごくぴったりな、はい、ナンバーなのではないかと思います。
はい、
ラストのナンバーをお届けしてまいりましょう。木下直子さんでハローヒーローでお別れでございます。今日のゲスト木下直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
放っておいてほしいと君は僕の手を強く振り払う。だけどそれじゃこのままきっと目の前から消えちゃいそうだ。つなぎ止めるすべは何も持ち合わせてはいないけど、沈んだ顔の君を見ていても立ってもいられない。砕けた方がいい。君の望むヒーローにはよほど遠いけど、離れ離れの心だってハローハロー叫べば、一回りもしてこの場所でハローハロー飛ばすのさ。二人の未来がどうだったか、そいつはわからない。またヒーローには
おまけトーク、お疲れ様でございました。木下直子さんでございました。
はいはい、
いかがでした？なんかこう全面、うん、木下さんに出てもらうときに全面にこう、うん、ライブのお知らせっていうのってなかったと思うんですけど、
う
ん、
あ、そうでしたっけ。
なんかちょいちょいね、そのワンマンの前にっていうのはあったんですけど、うん、なんか去年も、
クワトロ
の前に来てもらって、でもその時も結構雑談というか、
そうか、
トーク多かったんですけど、うんうん、今回かなり
8月24日
にね、8月24のお知らせ、
ピンポイントに
思いみたいなものに集中して、うん、ちょっとトークをしてみたんですけど、はい、なんか新鮮でした、
うん、
木下さんとその話をするけども、普段あんまり、なんでしょう、木下さんのライブの話をすることってあんまりないので。
確かにそうかもしれないですね。
そう、うんうん、だからどんな思いでね、あの、うん、ステージに挑んでるのかなみたいなことをすごく頭に巡らせながら聞いてました、
うんね、割と決まってすぐ言いましたもんね。まだその世間一般に告知する前に言いましたもんね。
本当にプレミアムな情報をね、その時は教えていただいて、はい、なんかね、ちょっとわ、これは応援せねばって思いました、う
ん、みんな最初キョトンってしますからね。はって
そうですよ、うん、だってブリッツなんて言ったらね、本当に一流アーティストがやる箱ですから、うん、一流超一流大物アーティスト、はい、その中に木下直子、そこのステージで木下直子が歌う、うん、ワンマンでっていうと、うん、ちょっとなかなかね、そうないイベントだと思うわけです。
去年のね、誕生日ワンマンで発表したんですよ、
う
ん、
あ、そうでしたか、
うん、ちょうど1年前ですね。だから
8月末ですもんね、
うんうん、
あれそうですよね。
そうです、うん、8月末が誕生日なので、毎年誕生日ワンマンやってるんですけど、うん、まあそこで大事な話があります的な感じで言って、うん、でまあクワトロ終わって、うん、クワトロのステージで別に次どこやるとか言わなかったから、
はいはいはい、
みんなきっと多分私燃え尽き症候群になってるんじゃないかと、うん、どこかしらで多分思ってたと思うんですよね。
そうですね。
で私もその皆さんに聞いてほしいことがあってって、うん、8月のそのワンマンの時に言い出して、
うん、
みんな私がどうやらまさか活動休止って思ったらしくて、
ああなるほど、ちょっと空いたから、
うん、
そうですよね、
うん、でも私やっぱり歌うのが好きでみたいなから始まって、うん、赤坂ブリッツ決まりましたって言うながらドワーってなドカーンってなって、
ドヨーンってなりますよね。あ、ドヨンじゃない、ドヨメキマ、ドヨンじゃない、ドヨメキますよね。
ドヨメキましたよ。
ザワザワザワって、
わーってなってました。
すごいですよね。やろうとすることがまずすごいし、それを実際に形にしていっている木下直子もすごいなと思うし。
やろうっていうのはでも簡単ですよ。決めたら。
まあね。
うん、
まあでもそんななんて言うんでしょう、誰でも抑えられるようなところでもないし。もちろんそこにお客様をちゃんとね来ていただくっていうこともすごく難しいことだと思うし、
うん、
そこをね乗り越えていこうとする木下直子の、
なんか面白がり好きなんでしょうね私ね。
うん、でも周りの人もね多分だいぶ面白がってますよ、う
ん、ですよね。
なんかねその周りの人何人か話しましたけど、うん、その発表直後ぐらいに、
うん、
木下はブリッツやるんだってみたいな感じで僕に話、うん、ニコニコしながらみんな話しかけてくれてなんか聞いてるの B とか、いや聞いてるも何もあの通りだよっつってブリッツでやるんだって
そうなんだって
すごいよねみたいな、うん、みんなね笑いながらですあのそのすごいよねっていう感じですごいよねブリッツだぜみたいなちょっと違うよねみたいな
ねえ、
そう
ね、別に事務所があるわけでもないのにね。
そうですよ、個人であんなところね、なかなか、ね、
あの子はどうしてしまったのかと言われて、
まあ、うん、そういう反応があってもおかしくないぐらいの、
うん、
箱でございます、
はい、
ぜひ皆さんね、そんな箱でもう木下直子っていうのももちろんそうですし、
うん、
シンガーソングライター弾き語りのライブハウスで普段出ているシンガーソングライターがあそこでやるっていうことも、うん、それ一つ大きな意義深さがあると思うので、うん、ぜひね、音楽ファンの皆様に来ていただいて、
うん、
木下直子ファンにもなってもらいたいなと思います、
うんうん、そうなんですよね。やっぱさ芸歴だけがさ長くなってってもさ、うん、成長しなきゃダメじゃんって思って、
まあね成
長したいなと思ってい
ろんな形の成長がありますから、うん、
それが別に大きな箱でやればいいってわけじゃないけど、そうそうそう、なんかこう自分の中の殻を徐々に超えていきたいなっていうのがあって、うん、私は大きな箱でやりたいっていうのが目標にあったんですよ ね、 ね、うん、
あのすごく木下さんのもうちょっともうちょっとっていう背伸びを今まで何回も見てきたので、
うん、
今回はね成功することを、
はい、
祈っております。
お願いします。
そして僕があの文学少女だっていう話も、
そうですよ、
そう
文学少女なんですか、
どうなんだろう、女性的に見えます木下さんから見て。
なんか別に普段は思わないんですけどね、なんかそういう曲選曲好きな曲を聞いたりするとあれもしかしてノビーってこっち
ね、全然そういう 興味はないんですけど根っこのところはひょっとしたらその変に感受性の部分が女性的なのかもしれないですね、
うんうん、
特に普通に育ってきてるんですけどね、
うん、
兄貴がいてお父さんお母さんがいて、
うんうん、
普通の4人家族で育ってきてるんですけど、なんか老いたちに変に女性的なところはないはずなんですよ、ね、
でも、うん、男性の方が下手したら繊細かもしれないですよ、う
ん、
繊細というかナイーブというか、なんというか
感受性が強い、
傷つきやすい部分も持ってるし、
傷つきやすいね、
うん、
あるかもしれないな、
うん、
あ
女性はね強いですから最終的には。
そうなんですよね、
うん、
土壇場になった時の女性の強さってすごいんですよね。
そうです、そうです、底力がすごいですから、
あそこ大丈夫なのみたいな、
うん、
なんか普段なよっとしててもね、
うん、
そこは大丈夫なんだみたいな時が確かにあるな。そうなんです よ、あ
だからなんかやっぱその女性シンガーソングライターに男性のお客さんが多いっていうのも、なんか別に女性を好きだから見に来てるっていうわけではなくて、そういう繊細な部分がなんていうんですかね、響くのかなっていうのは思いますよ ね、うん、やっぱ話してても思うんですよね、繊細なんだろうなって。歌詞を結構ちゃんと聞いてるから、そこは泣いちゃいそうになるって言われたりすると、やっぱここで泣いちゃいそうになるのは大体女子だと思ってたけど男性がそうかみたいな。
まあ確かに木下さんは当然女子目線で書くわけで、
うん、たまになんかこう男性目線っぽく書くことはあるんですけど、言ってもでもやっぱ女子だから。
そうですよね、言っても女子ですからね、う
ん、言っても女子ですよ、
言っても女子ですからね。
何度も言いますけど女子ですよ
忘れがちですけどそれ言うからね
そうです、
女子ですから。
そうなんですよ、
はい、そうですよね、
うん、
まあでもワイルド系ではありますよね木下さん、どっちかという
と、ね、うん、そうかもしれないですけどね、どうなんだろう、そう見えてる節はありますね、やっぱあのパフォーマンス的にも、ね、
ワイルドでありたいのかワイルドなのかはちょっと僕まだ分かんないんですけど、
でもやっぱり憧れの女性が岩下島ですからね。
あワイルドだ、
うん、今もうずっと何十年もあれは小学生の頃からの憧れの人ですから。
まあね、あの凄んでる姿が軽くないっていうのがすごいですよね、うん、確かに
島様って呼んでますからね私は。
じゃあちょっと木下さんに怒られたいという方はぜひ8月24
日怒らないですけどね、
怒らない、
うん、そう
な
ん
だ、ええ加減にしいや言うて。
もうそんなこと言えないです島様超えられないから、うん、
超えられますよいつか、
うん、
いつか超えられる、
目指してます、
はい、いつか銀幕に木下さんが
そっち
桜吹雪を肩から
おかしいでしょそれも、なんかまた番組変わっちゃうでしょ、
別の番組になってますね、
うん、
ぜひそんな日がね来ることも、まあはい、マルチタレントとしてね活躍するのもあるかもしれないですし、
そうですね、新しい20周年を機に新しい私が、そうそうそ
う、出てくるかもしれない、
うん、
月9の木下直子になるかもしれない。
そうですね、
はいまあひとまずは
8
月24日、
はい、
ぜひ皆さんお越しください、
お願いいたします。
東京ライブを聞いてきたというと、番組ステッカーに木下直子さんがサインをしてくれたものが DJ の B からもらえるであろう、
はい、
僕を探してください、
会場で見つけてくださいの B さんを、
は
い、
僕はもう直立不動で一つの場所に立っていようと思いますのであ
れ置物かなっていうぐらいの感じで、
東京ライブって聞きましたって僕は無言でステッカーを差し出すっていう、
うん、
そういう機会になろうと思いますので、
面白い
分かんない、
言ってみようかな
ぜひぜひお越しいただければと思います、はい、今日のゲスト木下直子さんでした、
ありがとうございました。